アメリカの対 北朝鮮政策が失敗とまではいかないけども、核を放棄させるとは正反対の核実験ができる能力を中小日政権に与えたんです。ということが、日本や韓国や台湾に考え方が生まれてくると、認識が発生してくると、本当にアメリカの核、アメリカの対北朝鮮政策を信用していいのかどうか、という極めて難しい問題が発生してきたわけです。その現れの一つが、中川翔一さんの核論理はあってもいいかという問題提起です。私は、まあ、後で北京の話をしますけど、あの、アメリカ政府の動きを見ておって、初めて、アメリカが北朝鮮の核問題に本気になったなと。それまでは、率直に申し上げますけど、チャランポラン、いい加減なものです。いや、そういう言い方をすると誤解を受けるから正確な言い方をしますが、アメリカは、アメリカの国益に基づいて世界政策をやってるんです。アメリカの国益、アメリカの認識というのは、中東です。だから、アフガニスタンに、イラク、そして今はイランにということです。これはアメリカの世界戦略、国益から考えてそうなっていくのは当たり前のことです。で、北朝鮮の旧正月なんていうのは人口たかだか2200万。そんなものが少々核なんか持ったって大したことができない。第一、アメリカに届くミサイルはないです。アラスカに届くミサイルもないです。せいぜい届くのは1300キロですから、4000とか7000とかというふうに飛ぶミサイルはない。アメリカの安全保障にとって北の核開発はそれほど怖いことではないんです。ですから、適当に付き合ってきた。で、もう一つ、中国です。中国はアメリカの政権よりもさらにいい加減な付き合い方を北とやってきたわけです。あるいは北の核を利用して自分がアジアにおける覇権を握りたいという態度を一貫して取り続けてきました。ところが7月、北がミサイル実験をやって明らかになったんです。これは誰かわかりませんよ。誰かわかりませんけど、多分私の推定では東下線だろうと推測しているんですが、表面に出ない北と中国とのやり取りでミサイル実験はやめた方がいい。これは北朝鮮の方は我が方の自主権に基づく軍事演習である、中国からあれこれ言われる筋合いのものではない。そうか、やれるものならやってるよ、こういう会話が交わされて、結果7月5日ドカーンと7発やったわけです。で、次は核実験だ。で、中国側はやめろと、そんなことしたら大変なことになると、再三再四公式非公式に北朝鮮に圧力をかけた、全部蹴飛ばして核実験やったわけです。いや、具体的に申しますと、7月の5日にミサイルを発射して中国は何をやったかというと、7月末には新洋軍区、これ30万の軍隊を持っているんです。 中国東北の信用に本部を送る。これが主力精鋭部隊と北京軍区の主力精鋭部隊が合同で北朝鮮国境で大軍事演習を始めたんです。その中にはミサイル部隊と戦車部隊です。これが大々的に動き出した。7月末です。で一部日本の新聞ではそれが北朝鮮からの脱北者の阻止するための演習という形で報道をされておりました。そうではないです。今度は西南軍区、山東半島の花咲と平壌というのはあれ200キロ切るんです。間に海ありますけども、その山東半島の花咲で西南軍区が大規模な軍事演習を始めたというようなことで、具体的には圧力をかけているわけです。にもかかわらず核実験が強行された。で大変面白い紹介記事がありますので紹介しておきます。産経新聞11月4日付、ここに次のようなやり取りが紹介されています。東華線が2人の外務次官を引き連れて平壌に乗り込んできたのは10月29日です。この時のやり取りです。東華線は厳しい口調で、国際社会の反発は絶大だ、我々も同様だ、いかなる理由でも核実験は正当化できない、再度実験したらどのような結果を招くか考えるべきだ。金総書記はしばらく言葉を失ったと、現時点では再実験の予定はないと話したという会談の中身が紹介をされました。今店頭で発売されている週刊文春はこの同じやり取りを次のように紹介しています。国連決議によって武力制裁を含む内容が決定されるような事態になったとしても、我が国は軍事的には協力できない。ご案内のように1961年、北朝鮮と中国の間には、軍事条約が締結されています。第2条は、締約国の片方が攻撃を受けた場合には自動的に参戦するというのが第2条です。この軍事同盟があるにもかかわらず、国連決議で武力を含む制裁が行われた場合は、中国は北朝鮮の協力はできないという通告をした。で今読み上げた関係の中身で、この文春の中身っていうのは表現は違うんですが、基本的には全く同じことを言ってるんです。なぜ中国が核も激しく北朝鮮のミサイルと核実験に反発をしているのか。でこれは軍事の面だけではないです。 ちょっと時間がないものですから、あまり詳しく触れることができないんですが、中国と北朝鮮の貿易の動脈は、中国側は遼寧省丹東、北朝鮮側は新義州です。鴨緑江の河口ですよね。この丹東で何が起きたか、国連決議の3日前です。中国には国営の四大銀行があって、で、合弁銀行があって、で、五つ、外貨の取り扱っているところがある。この五つの担当にある銀行の支店が、一斉に外貨の北朝鮮の送金停止をかけた。だから、中国から今、北朝鮮に外貨を送金する方法はないんです。中国側が国連決議の3日前、10月13日、一斉に止めました。それから、丹東のもう少し変わった海に近いところに、東の港と書いてあるんです。東方という港がある。この港は実は、北朝鮮と中国の密貿易の根結です。密貿易をやっている船は200隻あるんです。で、今までは、この船に中国側は食料だとか、生活必需品とか、そういうものを乗っけて、北朝鮮に税関を通さないで戻っていた。で、北朝鮮はどういうものを密貿易をしたかというと、偽ドル、偽タバコなどなどを中国側に売っとったんです。で、北朝鮮貿易商社は金正日直属の39号室が持っている貿易会社、軍が持っている貿易会社です。ここが税関を通さないで密貿易のでお金を稼いでおった。2隻ですよ、密貿易したり。洋上で取引をする。北朝鮮の陸地で取引をする。それで、軍と金正日の資金を賄ってきた。それに対して中国側は、東東方をフェンスを立てて閉鎖してしまったんです。つまり、金正日と北朝鮮の軍の領土を具体的に港の使用を禁止するという措置で動き出したんです。それから今まで北の軍が金儲けするのに何やってたか。中国の税関職員に賄賂を渡して、中身は金だ。延べ棒です、金の。なのに、どうといつは、数量も10分の1ぐらいにして、中国に持ち出して、そこで売り飛ばして、ものすごい収入を得とった。中国の当局は全部それを知ってますから、国連の制裁が発動されると、通常の輸出、必要な書類を提出しよう。提出していく。現物の全部チェックを始めた。今までのような認識は全くできない。このお金も実は金正日と軍に入った。全部それを止めてるんですよ。だから軍事力や圧力をかけるというだけではなくて、具体的に貿易という側面 で例えば北朝鮮に必要な石油の 90% はあれ、中国が供給してるんです。貿易統計を見ましたところ、9月、中国からの需要はゼロです。という形で、本格的に金正日の締め上げに入った。これは、ジェスチャーや、崖安い 場でできることではないです。じゃあなぜ北京がそんなに今までのような態度を180度変えて、つまり劇的な変化、ワシントンにはこれを劇的な変化と呼んでいる、なぜ起きたのかということです。今客観的にこういうことが起きているんですね。つまり中川翔一発言を契機にして、日本に、いや東アジアに第二の核ドミノが起きる。第一には中国が核実験をしたのは1964年です。その核実験を見て、中国と対立しているインドが核開発に踏み切った。ところがインドと対立しているパキスタンがそれを見て、また核開発にスタートさせた。これがアジアにおける第一核ドミノです。で、インドとパキスタンは核拡散防止条約に加盟いたしておりませんから全く不利です。で、今度中国が北朝鮮の核を認めたら、日本、韓国、台湾が総抑止ということで核開発に踏み切るという懸念を北京は持ったわけです。総合抑止とはどういうことかと申しますと、第二次世界大戦後、アメリカとソ連、地球上の人類を何度も殺戮できる破壊力を所有しとった。だから片方が使ったら片方がやられる。したがって使うことができなかった総合抑止、恐怖の平和が第二次世界大戦後ずっと維持されてきたというのが、いわば国際政治用語では総合抑止。それを北朝鮮と日本との間、韓国と北の間で作り出さなければ自国の平和は維持できないという状況が起きてきました。そこで、そうだったらどういうことになるかと申しますと、中国をめぐって北朝鮮、韓国、日本、台湾が核で包囲される。こういうことが北京政府にとっては懸念をされだした。したがって金正日政権を倒した。第二の核ドミノを引き起こすのかという厳しい選択に迫られているのが今の中国です。したがってこれからどういう形で、あの北の政権を縛り上げていくのかということが、大きな課題になってきております。で、これは、こっから先は私の想像です。推測です。アメリカと中国との間では、軍事境界線は動かさない。しかし、今の金正日政権については、どのような措置をとってもという合意が成立しているのではないかと思います。そこで、司会の方から そろそろまとめるというふうにも言ってましたので、まとめますが、冒頭申し上げたように、ガチの問題、これは残念ながら、独自解決というのは非常に難しい。核とミサイルで全部連動しているということで、これからです。アメリカ、日本、中国が北と政権に対してどういう制裁を加え、どういう締め上げをして肩をつかれたという、いわば病院段階に入ってきているというふうに私は今の情勢を捉えております。したがってガスの救出という点においては好ましい状況が出現をしている。しかし お集まりの皆さん、日本の国民の皆さんが何個として日本政府にガチを解決しろ、北朝鮮の政権を追い込まなければガチは解決しないよという声を上げていただかなければ、安倍さんがどんなに一人で拉致を解決するなんて言ったって、国民の支持がなかったら、それは難しいです。で、実際、拉致の問題は、多くの国民に理解をいただきましたが、しかし、なお、居住地に入りますと、本当に拉致が、今私が申し上げたような拉致を含めて、北朝鮮との関係が死活の問題になっている。そういうような理解は、まだまだ行き届いていないと思います。ぜひとも、皆さん方のお力で、拉致の解決にご協力いただければと思います。以上で私の話を終わります。